子ども未来財団賞、手をつないで心をつなぐ、宮川たまき。私が好きで産んだのだから感謝しろとは言わないけどね。言い放つ私の前に力のこもった目で私を見つめる娘。ああ、なぜこんな言い方しかできないんだろう。こんなことが言いたいんじゃないのに。そんなジレンマを抱えながらも言い始めたら止まらない。だいたい高校生にもなって。続く言葉はお決まりの言葉だ。始まりは些細なことなのに、しらける娘を前にするとついつい熱くなってしまい、言葉が止まらない。二人の間は1メートルちょっとしか離れていないのに、私の言葉は娘には届かない。そのことに耐えられず、次々に言葉を重ねてしまう私。ますますしらける娘。くるくるとせわしなく髪の毛を巻きつける彼女の指だけが、今の娘の気持ちを代弁しているようで、私の目はそこから離せなくなっていく。あの指先が、あの手のひらが、私の手にそっと添えられて、ぎゅっと握りしめてきたこともあったのに。その日はつい昨日のことのように目の前に浮かんでくるのに、現実はこれだ。どこでこうなってしまったのだろう。12年前、彼女は4歳にしてすでに3人姉妹の長女だった。お姉ちゃんだからと言わなくても、三女が泣けば抱っこをし、時には背負い、次女に本を読み聞かしてくれる優しいお姉ちゃんだった。当時の私は持ち帰りの仕事も多く、休日もそれに追われていて、夫はそんな私のために三人の娘をよく遊びに連れ出した。片手に三女を抱き、もう一方の手は次女の手を引いて歩く夫の後ろをパタパタと追いかける長女。その後ろ姿にごめんねとこっそり謝ったことは何度もあった。だからたまに家族5人で出かけると、そっと私の手に添えられる長女の手の温かさが嬉しくて、ぎゅっと握り返した。手をつなぐことが幸せで、いくつになってもこうして手をつないで歩こうと心に決めたものだった。いや、手だけじゃない。心をつないでいく親でありたいと心底思ったものだった。だけど12年後の現実はこれだ。ぐちぐち言う私に無反応の娘。手をつなぐどころの話ではない。いくら思春期の娘相手とはいえ、こんなはずじゃなかったという思いが胸に広がる。あの温かいふわふわした小さな手を差し出してくれた娘はここにはいない。それがとても悲しくて情けなくて、さらに言葉を重ねてしまい、ますます二人の間の距離を感じることになる。そんな時に、子供はいずれ巣立つもの、だから大きくなるにつれ精神的に大変になっていくよ。小さいうちがいい、たくさん可愛がって楽しんでね、という先輩たちの言葉が頭に浮かぶ。そう、いずれ子供たちはいなくなっていく。だから二度とない今を楽しまなくちゃと、仕事の合間を見つけては一緒にお菓子を作ったり、川遊びに出かけたり。娘たちの喜ぶ顔が、声がとても嬉しくて、幸せな気持ちでいっぱいになっていた。もちろん日々の生活は楽しいことばかりではなく、病気や怪我や友達とのトラブルということもしょっちゅうで、覚悟はしていても迷ったり悩んだりすることもあった。でも子供といられる今を楽しもう、そう決めたから乗り越えてこられた。それは夫や私と夫の両親や私たちの周りの人たちに励まされ支えられたおかげでもあるのだけれど、そう、私は娘たちからたくさんの楽しく嬉しい気持ちを受け取ってきたのだ。私の言葉に冷ややかな目を向け、無反応の娘を目の前にするこの日のために、さあどうしたらいい。くるくると髪の毛で遊ぶあの指はきっとこちらに差し出されることはない。それは彼女の成長の証。それに思春期の子供なんて放っておくに限る という話も聞く。そうだ、私も同じくらいの年には親が鬱陶しくてたまらなかったし。でもとりあえずはこの場を乗り切らなくちゃ。あの指がこちらに差し出されないのなら私のすることは一つ。私が言い過ぎた。ごめん、もういいよ。冷ややかな娘の顔つきが少し緩む。でも言い過ぎたくないのも本当のこと。だから今度から少し空気を読んでよ。くるくる回る指が止まり、わかった、と小さな返事が返ってきた。そして翌朝、拍子抜けするほど穏やかな娘が起きてきた。よかった、少しは通じてる。まだ思春期真っ盛りの娘とは、これから何回もこんな展開を迎えることだろう。おまけに我が家には、あと3人も控えている。思春期バトルの回数を思うとクラクラしてくる。でも私は繋いだ手の温かさや嬉しさを覚えている。ぎゅっと抱きしめた時の喜びも。これはすべて娘たちがくれた大切な記憶だ。今度は私の番だ。何度振り払われても手を繋いで心を繋ごう。娘たちが巣立った時に心のどこかに残ることを祈りながら。